この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
まあそんな K-POP 事情もある昨今ですが、
はい、ええ、
はい、もうちょっとお便り読みましょうか。
あ、お願いします。
まあ実は3日以上間が空いてるんですけどね、さっきと今とで、
はい、ワープしたね。
そう、まあ、ちょっと足りないかなと思って、
はい、
でメールも来たんですよ、
ええ、
その間にね。
ありがたいことですね。
お名前、鳩たち朝をまとえ。
かっけえ。
あ、男子高校生か中学生の方ですね。
はい、
吉田会長、成仏できていない今に元副会長、こんにちは。
こんにちは。
以前にもお便りをお送りしたことがあるのですが、
はい、
あまりにも恥ずかしい内容なので名前を変えさせていただきます。なんでしょうね。さて、吉田会長と今にの悪口ということですが、吉田会長に対しては僕は何の不満もありません。強いて言うならば童貞ではないということです。まあ、童貞みたいなもんですけどね。しかし今にさんには言いたいことがあります。
お、何でしょう。
それはいい歳してホールデンの真似事をしているのが気持ち悪いということです。バンドをやっていたり乱交パーティーを開きまくったりとやりちんの印象が強い今にさんですが、実は吉田会長以上になめくじなのではないでしょうか。
もう僕の場合何でしょう、ちょっと亜種の中二病にかかってるっていう
こと。ホールデンの説明をしないとわからない人も多いんじゃないですか。じゃ
あ説明しましょうかね。まあ、あのライ麦畑に捕まえての主人公のホールデン・コールフィールドさんっていう人。
ライ麦畑に捕まえて、
ライ麦畑で捕まえて、
うん、
にって言った俺
言った、
ごめん、ちょっとまだ滑舌が悪いみたいですね。ちょっ
と滑舌じゃないでしょ。
日本語はちょっとまあいいです、うん、でまあその主人公のホールデン・コールフィールドっていうのがいて、ですね、
ウィリアム・ホールデンじゃないんだね。
ホールデン・コールドフィールドですね、はい、で彼の喋り方がね、まあ日本語訳の方ですけれども、まあ英語の方、原作の方もそうなんですけど、
なんだな、
そう、なんだなとか、
おにぎりが美味しいんだな、
ずっとちょっと違うんだけども、まあとにかくちょっと皮肉屋っぽい感じでずっと、まあこう社にこう全部世の中を見てる中二病を患った彼なんですけれども、その彼の口調を僕が真似してるんですね、完全に丸パクリを。ブログでやってて。
普段の会社とかで。
いや、それはちょっとやってないんですけど、うん、ブログの、まあ、口調が全部ホールデンをパロディしてるんですけど、
なんとかなんだな。
なんだなとか、に違いないやとか、やってみるがいいや、みたいな感じの喋り方でやってて、うん、それをもうかれこれ十数年ずっとやってるんですけども、うん、まあ確かにもう34歳ですからね。十数年前だったらまだ許されたかもなんですけども、
うん、
まあ、34になってまだその口調だからやめれっていうことなんでしょうね、多分。
まあそもそもブログはあんまり更新してないですけどね。
もうずっと更新してないですね。もう最近はツイッターとかフェイスブックしかやってないですね。
うん。
ちょっとね、
まあそういうでも、ホールデン的なスピリットを未だに持ち続けている中年ってことですか？
まあそうありたいなと思ってるんですけどね。うん、
でもね、バンドやったり、乱交パーティーを開いたり。
まあ。
この二つって、この、鳩たち朝をまとえさんの中では同列なんですね。
なんかね、それもまたどうかと思うけどね、俺は。でも嬉しいのは、その、鳩たち朝をまとえっていうのは、僕のバンドの曲のタイトルのパロディなんですよ。
はい、
カラスたち夜をまとえっていう曲があるんですけども、そのまとえとか漢字になってるところからして中二病っぽいんですけどね、僕の、そういうバンドの歌詞とか
も。じゃさっき、おっかっこいいって言ったのは、自分に対して言ったってことだね、つまりは。
あ、そこ来るんだと思って。ホールデンの話が出てるからさ、なんかそのホールデンって曲もあるんですけど、そのまま。
なんだっけ、はへへ。ジャスラック来るの？
え？
ジャスラック来るの歌うと。
ホールデンは、まあ、大丈夫大丈夫。
じゃあ歌って
よ。え？君の手今も握ったままホーデン。
全然声割れてないじゃん。でそんなんで CD 出せるんですか？
やみ上がりなんでちょっと勘弁してください。あとちょっと恥ずかしいからさ。あと声あんまがなると君がまた後で電話してきてさ、ちょっと今井さん勘弁してくださいよ。ちょっとあんたが喋るとこだけなんか声がポンポン飛んで音声調整めんどくさいんですよ。プチプツーツーっていうのがよくある。
この家の外でって歌えばちょうどいいんじゃない？
やだよ。まあまあまあ、
はい。
でもそういうことだから。いやでもこれはごめん。俺はちょっと直すつもりはないですね。 一生あの口調でいきますわ。
でも乱行パーティー開きながら、
うん、あとバンドもやりながらやっぱそういう口調では喋り続けようと思ってるからごめん。
ナメクジともちょっと違うんですけどね。
そう。
このホールデン的なものと。
あとナメクジ系男子って言ってる？吉田は。
うん、ナメクジって言ってる。ナメクジ野郎とかね。何？ナメクジ系男子だとどう違うんですか？
はい、わかんない。定義ってさ、どういうことなの？ナメクジの定義は。じゃあ逆に聞くけど。
いや、周りの人がナメクジっぽいなって思ったらナメクジなんじゃないですか？
精神性がじとっとしてるってこと？
まあそう感じるとかね。ナメクジっぽいなっていうのを感じるのは周りの人ですから。あの、僕のことはわからないです。自分でナメクジっぽいなと思ってようと思ってなかろうと、自分の評価は関係ないですから。
人がどう思うかっていうところですかね。
そう、僕はよく言うことじゃないですか。う
ん、なるほど。
オタクじゃないですからとか。いや、僕はまだまだ全然オタクじゃないですよって、謙遜の意味
で。謙遜ですか？
最近そうだよ。
まあ、クールだからね、オタクはね。
そうそう。まあ昔とちょっと違くなって、今は謙遜の意味で使ったりするでしょ。
うん。
うん。あとアーティストやってますとかさ。
アーティストね。
今井さんもよく使うとは思いますけど。
いや、自分で自分のことアーティストやってますとは言いませんけど、別に。
うん。まあ、あと、変態なんですよね、みたいな。
ああ、わかるわかる。変態であることがちょっとかっこいいと思ってるけど、ね。
うん、だからかっこいいと思ってるか思ってないかは別にその人の価値基準だからいいんですけど、
うん、
問題は、それ自分で決めることじゃないんじゃないのかなって思うんですよね。
あ、君この間そういえば何かブログか、何かでコメントを返してましたね、そんな感じ。
それあれ収録の日取りが違うことがバレちゃいますけどね、それ言ったら。
あ、そうでした。
まあ、さっきバラしちゃいましたけど。
わかりました。まあでも変態
かどうかは周りの人が決めることなんですよ。
なんか優しく
諭してる。そう、気にしないでいいですよっていう意味でね。
ちょっと夜回り先生っぽいなと思いながら読んで。
いいんだよ。
いいんだよ。
変態かどうかは周りが決めるんだから
いいんだよ。あんまり良くないけどね。まあいいや。
でもそういうことじゃないですか。今井さんなんか反応。ないんですか？
あ、ナメクジ。
違う違う、俺の今の意見に。
変態かどうか、外が決めるってこと？
オタクとか、アーティストとか。
あー。
これ反論してくれるとラジオが盛り上がるんですよね、ポーンって。
なるほどね。はい、ちょっと待って。そういう意味で言うと、はい、でも、自称っていうのは、あのね、大切だと思うよ。自分でアーティストですって言ったり、自分で変態ですっていうことでね、やっぱ人間なかなか自分でやることに自信持てないから。自分を信じてる？吉田は。
うん、相当自信はあります、
ね。ダメだ。そっか。
まあ、根拠のない自信なんですよ。
あ、
そういうふうに自分は分かってるんだけど、うん、まあ、好きってことですね。自信っていうか。
自分が好き。うん、
自分で自分の八百本を作ろうとしてるぐらいは好きですから。
うん、うん。でも、大抵の人はさ、自分に自信がないからさ、
うん、
やっぱ枠にはめてさ、自分はある程度、私がこういうもんですからっていう、やっぱね、言わないと。
いや、だから、そういうのって、そういう意味で使うんだったらまだいいんですけど、
ええ、
ちょっと違うでしょ。オタクと、まあアーティストはそういう意味かな。オタクと変態はなんかこう、自重と自負が入り混じったような、
うん、
なんかストレートな意味では使ってないじゃないですか。
まあ、そこに含みがあるよね。
そう、変態なのかもしれないな、こういうのって変態なんですかみたいなのとか、こういうのってオタクっぽいかな、とかね。
うん、
あの、いやいや全然オタクじゃないですよとかね、
まあ、誰が言うかによってもなんか違ってくるんですけどね。なんかいかにもお前オタクだよって感じの人がなんかそういうのとさ、
拙者オタクじゃないでござる
っていうのと、
フフ
スーツビシッと決めたさ50歳ぐらいのさ立派な感じのおじさんがさ、ね、なんか
僕結構オタクなんだよねってい
や全然なんか違うよねそれずるいっていうかさ、まあ、この話がずれまくってよくわかんないんだけど、僕はナメクジ野郎ではないかな、でも。
それは違いますね。ナメクジとはまたちょっと違う嫌さですね。
それ君がそう思ってるだけでしょ。君が嫌なだけでしょ。
でもほら、前回のラジオでは、
ええ、
それナメクジっぽくないところに批判が集中してなかったですか、
うん、批判されてたってこと？そこ
さっと帰るとか。これから2丁目でパーティーとか。
うん、まあいろんな人がいた方がいいじゃないです
か。爽やかな笑顔を。
太陽のような。
爽やかな笑顔で、怨念ガールズを買っていったっていう、
はい、
あの批判も僕はどうかと思いますけどね。
批判だったっけあれって。愛想さんが言ってたこと。
愛想さんが言ったことです。
批判っていうか、愛想さんはそれが嬉しかったって言ってくれたん
です。違う違う違う違う。ああ、僕たちと違うんだなって、それがちょっと ありましたねって。
差別感情
ちゃんと聞いてなかったんですか。
いや、俺はいい意味で勝手に脳内変換されてた。ごめん、末期だわ。
そういうところですよ。もう、まさにそういうところですよ。
まあ、直すつもりはないよ。
ええ。お名前、ニャムさんです。あ、ニャムさんの野郎が。
野郎つけんな。
メール来まして。この人は、初めはトウモロコシの会リスナーだったのに、今は血液型ゾーンにばっかりメールを送ってる、ファイトクラブ女子です。
いいじゃん、誰が何聞こうが。で、君だって。
この前だってさ、あの文学フリマ行ったんですけど、その帰り道になんか、ニャムさんとかの話になって、あ、あの血液型ゾーンのリスナーの人ですよね、みたいな感じで、アイソさんとかが言ってて、
うん、
あ、なんかトウモロコシの会にも最近来てますよね、みたいなこと言ってて、それだよ、それがファイトクラブ問題の末期なんだよって、最終局面なんだよって。でしょ、この俺が初めに会ってるのに、いつの間にかその血液型ゾーン経由で、俺が知り合わせていただきましたみたいなことをみんな思ってる、うん、周りの人が。これは俺の言ってるファイトクラブ問題の最終局面ですよ。
まあ、昔と現時点で真実が180度
そう
ひっくり返っちゃってることに対して吉田憤りを覚えるんだよね。
で、まさにそういうことじゃないですか。もう目の当たりにしましたよ。
まあでも歴史の影の部分ってそういうもんですよね、きっとね。まあだから。
僕は口を酸っぱくして言ってるけど、日常的に起こるでしょ、こういうことは。
怒るけど嫌な思いするのはまあ吉田一人だし、吉田が気にしすぎるから嫌な思いしてるだけなんだよ。
どういうことですか。
ん、あんまりみんなそんな気にしていなくて、
俺が初めに知り合ったのにとか。
そうそうそう、吉田が今怒ってるけど、多分吉田だけで怒ってるのは、吉田がそういうこと気にしなければ吉田も怒んなくて済むんだよ。
何言ってるのか全然わかんない。
いやいや、だからあんまりみんなそんなこと気にしないよってこと。
ん、それはみんなが逆にファイトクラブしてる方だからでしょ。
そもそも。
ファイトクラブしてるっていうのも意味わかんないけ
ど。でも、ファイトクラブもさ、
うん、
ね、結局あれ、全部自分だったでしょ。
あ、言っちゃった。ああ、あ、まあ、だから、それは、そういう映画のサブストーリーもありますけど、
ええ、
あれのメインストーリーは、自分が作った喧嘩格闘クラブに、久しぶりに行ってみたらみんなが石鹸作ってて、
うん、
え、お前、な、何、誰みたいな。
うん、
え、俺これ作ったリーダーなんだけど、え、何あの人ちょっと知ってる、いや知らないって。いいよ、みんなで石鹸作ろうって。気持ち悪いあの人って。なってるのはあのメインテーマですから。
いや。
ファイトクラブっていう映画の。
わかった。そこはちょっと話、腰折ると話が通じなくなるんで、はい、まあそうだよね。吉田そういう風に思ってんだよね、は
い。そういう映画ですよ。
まあ、ちょっと違うけどね。まあいいや。で、だから吉田も、それ全部自分がやったから今こういう風に人のつながりができてると思えばいいじゃん。それでいいじゃん。
ニャムさんのメール読んでいいですか。
あ、はい、分かった。そのことにあんまり話したくないみたいだから。
ええ。
はい、どうぞ。
私にはリア充に見える会長。そのこともないんですけどね。会いたいのに会えない今にさん、こんにちは。
こんにちは。
ほら、これ。これも批判ですよ。
え？
いや、わかんないね。今にさん批判されてるってこと。
会いたいのに会えない今にさん。
そう。顔出さないように不義理だよねっていうことですよ。
あ、そっか、これ
メールテーマとは違うのですが、
はい、
男友達の少ない私に男心を教えてもらいたくメールしました。多いじゃないですか、うん。こういうメールいいですよ。
ウキウキしますね。
ええ、ちょっと許したくなる気分にも傾いてきましたね。と言っても、友達の話ですが、あ、そうなんだ。友達のマリちゃんは、病院で栄養士をしています、
うん。
5個下のオカピーと呼んでいる男の子は気になっているみたいなんですが、これは脈ありなのかなというのをお聞きしたいのです。
うん、
お、恋愛マスターの僕たちにはうってつけじゃないですか。マリちゃんは唐揚げが大好きなんですが。
かわいい。
マリさん、唐揚げ好きなんですよね。俺も好きなんです。気が合いますね。と言われた。あと、なんか突然、口は存在になった。あと、マリちゃんの鼻にニキビができていたとき、マリさん、鼻に、いや、ほら、だからやめろっつったよ。
怖い怖い、たたりじゃ。
だから俺それ、上に貼るなっつったもん。ね、パネルを貼って。落ちるから貼るなっつったじゃん。ちょっともう、初めからやるよ。
はい。
あと、マリちゃんの鼻にニキビができていたとき。マリさん。あ、もう忘れちゃったじゃん、声。マリさん。マリさん。鼻にニキビできてますね。それって、両思いのニキビですよ。誰と両思いなんすか？と言われた。 これは私たちはありでしょうと思ってクリスマス誘えって言ってるんですが、マリちゃんは行く勇気がないんです。婚活パーティーに散々行って告白されてるし、自分から電話番号も聞ける人なのに。でも告白されても何か違うと言って付き合ってはいませんが、ただ自分に置き換えてみると、私は何とも思ってない人にこういうことをペラペラ言うよなぁと。あ、その男性の方の立場ってことですね、このメールの。目が細いのを気にしてる人に、私は、なんだ、こういう真似できない。私は目が細い方が好きですけどね、と言う。目が、MSRS プラス S1S ハテナハテナ MSNA0SG。
え？何？文字化けしてんじゃないの？
パーセント A パーセント
点。あ、文字化けしてますね。
M パーセント。
はい。
これ何言ってんですか？宇宙語を話してるってこと。
文字化けしてんの？
宇宙語を話してちょっと気を持たせるようなことをしちゃうってことですかね。
にゃむにゃむにゃむ
にゃむにゃむにゃむにゃむ。5個下と言いましたが、20代の男性から見た、5の方も申し訳ない。ごめんなさい。にゃむにゃむにゃむ、こ、下と言いましたが、20代の男性から見た30代の女の人というのはどうなんでしょうか。ダメだ、文意がつかめね。私は目が細い方が好きなんですけどねーって目が細いの気にしてる人に言う。
うんうんうん、
目が、ほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃこしたと言いましたが、20代の男性から見た30代の女の人というのはどうなんでしょうか。会長や今にさんだったらという意見をお聞かせください。
はい。
ヤムさんのメールはね、よく文字分けするんですよね。
まあ結構コメントがたくさん入れたい感じのなんかメールでしたね。すごい読み応えのある、ね。
いろいろ気になるところはあるんですけども。
はい。吉田さんからどうぞ。
まあまあ、まずは、脈があるかどうかっていうのはまず一つ聞きたいことでしょ。唐揚げが大好きなんですよ。マリちゃんは。
知っていて。
マリさん唐揚げ好きなんですよね。俺も好きなんです。気が合いますね。と言われた。
はい。
あとマリちゃんの鼻にニキビができたときに、まあそれ両思いのニキビですよ。誰と両思いなんすかと言われた。
もうちょっとさ、予備情報が欲しいよね。うん、その判断するには。
だからマリちゃんは婚活パーティーに散々行って告白されてるし、自分から電話番号も聞ける人なんだけど、告白されても何か違うと言って付き合ってない人。
うん。で、その、後藤くんだっけ男の子。
オカピー。
あ、オカピーか。どっから来た後藤って名
前。5個下のオカピーで、まあ、だから20代の男性なんでしょうね、この、うんうんうん、ちょっと、あの、もしかして間違ったらすいませんなんですけど、土地が宇宙語だったんで、
はい。
で、多分20後半なんでしょ、
うんうん、
で、マリちゃんが30前半なんでしょ、
うん、オカピー、唐揚げと、それ、ランチ一緒に食べてる時に行ったのかな、それともいきなり仕事中にそれ行ってきたのかな。
だから、そのシチュエーションってこと？
そう。
あじゃあ一緒にランチ食べてる時だったらどうなの。
まあ結構ね、会話の流れでそういうことを言う人はいるかもねと思うけど、
ちょっと沈黙が怖いから、
あとまあ連想してね、手元にある食べ物から、はい、そういえば聞いたんですけどみたいな、唐揚げ好きなんですよねみたいな、まあ、ちょっとシュールだなって思ったんですけどね。オカピ
ーなんで、
なんか唐揚げの話題いきなり降ってきて、
まあ納得関係ない時にね、
うん、
ただまあ病院で栄養士をしているっていう情報がありますよっていうことは、
うん、
オカピーも同じだとしたら、
うん、そういうのを知りたいね、うん。
まあ、ずっと料理とかしてるわけでしょ。
まあ、料理というか、まあ、献立作り。
献立作りだね。
うん、はい。だからね。
っていうことは、唐揚げの話題が出てきても、あまり不自然ではないですよね。
まあね。あと、とっても人懐っこい男の子だったとしたら、この、その1、その2、両方を言いそうな気がするよね、なんかね。
まあね、両思いのニキビですよって、
うん、
オカピーって呼ばれてるぐらいだから武骨のやつじゃないでしょ。
人気者でひょうきんな彼なのかな、
うん、
ま、でも結構好意持ってると思いますけどね。僕は
オカピーに似てるのかな。
オカピー、
え、あの動物の鹿っぽいやつ。
ああ、はいはいはい、うん、なんか
まあそういう感じなんでしょうね。
まあでも
好意は持ってるよね。
愛くるしい感じのね、男の子で、
誰、
ね、
誰にでも濃いんじゃない。
でもマリちゃんに結構、
マリちゃんはでもモテるわけですよ。
うん、でマリちゃんもいいなと思ってるんでしょ、オカピーのこと最初に言ってるもんね。
うん、
いや結構いい線に言ってるんじゃないですか。僕はなんかすごい好意を持ってるんだと思いますけどね。
今にさんのアドバイスとしてはどうなんですか。クリスマス誘っちゃえばもう結構時間ないですよ。
でクリスマス急に誘うの多分ないだろうから、 早めにちょっと今月も何日、まあこれ末の方ですけど、もう中旬過ぎちゃってるけど、うん、まあ来月の頭ぐらいに一回一緒に食事に行ったらどうですか。そしたらその流れでじゃあクリスマスもってなるかもしれないけど、いきなりクリスマスにっていうのはね、あのアメリカでいうところのほら卒業パーティーにさ、いきなりこう誘うようなもんじゃないですか。なんか
結構あるじゃん、何の映画見てると、まあ、
そうだけど何の面識もなくはさすがにないじゃないですか。そのデート一回もしてないでさ、うん、なんかいきなり本番になっちゃう。
それ、え、それエロい話ですか。
いや別に誰もエロいつもりで言ってないけどさ、
うん、
なんか意識しちゃうじゃん、変にクリスマスにデートとか言ったらさ、なんか意識しすぎるぐらい意識しちゃうじゃない、なんか、うん、だったらもうちょっとカジュアルなデートとかをしてみたらいいんじゃないですかね。
カジュアルなデートって、
カジュアルなデート、まあちょっと食事ちょっと行くだけとかさ。
どこ今そのおすすめのコースを教えてください。
どこに勤務してるかによるんじゃないの。
まあでも東京でしょ。
まあ東京でも西と東で随分違うんじゃないですか。スカイツリー見に行くの
か。ごちゃごちゃ言わねえで、お前のおすすめのプランを言えばいいんだよ。
まあ気取らないで新宿の居酒屋でも行けばいいんじゃないですか。
ええー、
居酒屋ってだってお前立ち飲み屋じゃないよ。
なんでそんなこと言ってないでしょ。
別にあのオカピーというかそのマリペが好きな店に行けばいいじゃん。なんか男の子もくつろげるような感じの店にさ。
やっぱこれはマリちゃんがリードしなきゃいけないの。
いや別にどっちがリードしたっていいけど、別に待ってたってなかなか来ないだろうし、マリちゃんが行きたいと思ってんだったらゴーって感じじゃないですか。
20代男性から見た30代の女の人っていうのはどうなんですかねっていうのも聞きたいみたいですけど。
僕20代後半の時別に全然問題なかったですね。
問題があるかどうかで判断してるんですか。
あ、いやだから好意を持つかどうか否かって言ったら別に持つと思いますね。
ああ、
はい、かっこいいな、綺麗だなとか可愛いなと思うんじゃないですか、年上の方でも全然。
なるほどね。
5個ぐらい。
まあ僕からアドバイスさせていただくと、
ええ、
まあ今里さんのアドバイスとしては、12月上旬、初旬にデートに誘うでしょ。
うん、
僕のアドバイスとしては、
うん、
まあ12月初旬に何とか有給休暇を取って、
はい、
神戸に行けってことですね。
なんかすごいね。うん、どういうこと。
恋愛弁天に恋愛の手紙を出しに行けと。
二人で。
いい、一人で。
一人で。
二人で行ったらそれこそ本番でしょ。
そっか。
神戸旅行なんかしたら。で、事細かに書くんです。自分の住所、氏名、年齢、血型どうでもいいんですけど。
はい。
あんな全然何の情報にもならないから。
ね、高校の頃からセットで怒られてるよね、血液型の話出すとね。
まあこれは血型ゾーンの諏訪山先生、
ね、に対して言ってるんでしょうけどね。
そう、
はい。
ファイトクラブ問題ですから。
わかりました。
ニャムさんにね。
ニャムさんに対してね。
ええ、まあ、ただ、まあ、血型ゾーンの曽山先生に、本当にこれだけは、尊敬できると思ってるのは、ね、やっぱり恋愛弁天を教えてもらったことですね。
うん。
あそこはすごいですから。
うん。
ええ、まあ、恋愛弁天に行って、
行って、
住所、氏名、年齢。
書いて。
で、こと細かに、要望を書く。
うん。
お願いを書く。
はい。
まあ、オカピーと、付き合うぐらいじゃちょっとまだ緩いですね。どういうところ、こういう話の流れになって、
うん、
こういうふうに誘って、こういうところに行って、まあ、ここでちょっと手を握るとか、まあ、その先とか、なるべく事細かに書く。それが一番の近道ですね。
それオカルトだよね。
オカルトじゃないです。僕はもう何個も実証を見てますから。
成功例？
成功例も見てるけど、まあその、ないがしろにした時の天罰を何回も見てますから。
悪い方が多いんだ。
あの、なかなかその200円を払わなかった天川さんが、頭から脳みそがポーンって飛び出したりとか。
そうですか。
はい。で、その、天罰がすごいってことは、ちゃんとその段取りを踏んでやった時の成功例っていうのもありますし、それも実際見てますしね。
なるほどね。まあ、じゃあ、それはとても説得力のあるいいアドバイスってことですね。
これ以上具体的なアドバイスはないでしょ。
確かに。僕のアドバイスはちょっと無責任すぎました。
だそんな明確なデートコースも提示できないくせにさ。
いや、別に、もうちょっとデータがあれば考えるよ、一緒に。でも、なんか、女の子のデートのそういうさ、相談とかってよくわかんないじゃないですか、正直。ね。男友達だったらあれだけどさ。女の子が、男の子とデート行ってさ、あ、ちょっとうまく、デート作れたなって彼女がどういう風なところで満足するかとかなかなかちょっと分かんないからさ、当たり障りないことになっちゃいましたけど、すいません。
20代男子から見た30代女性の場合ですけど、はい、僕の場合は、うん、まあでも年上好きなんでね、
うん、
僕は特殊だと思うんですけど、
まあ、確かに
年下の人を好きになったことはないですからね。
あ、そう。
ないですね。同い年でも誕生日は僕より上ですね、
うん、
全員。
誕生日ってよくあれでしょ、あ、学年一緒だとかいうタイプでしょ君。
ね、それ何、うん、まあ、別に普通に言った時もあると思いますけど、それ何なんですか。
なんか大人になってもそういうちょっと誕生日がちょっとずれてるだけで、俺が年上、俺が年下とか言ってる人って変だなと思って。
今にそのツッコミどころがよくわからないんですけど、まあとにかく誕生日が下の人は付き合ったことはないんですよ、
はあ、
同い年っていうか、まあ、そもそも付き合ったことはあまりないんですけど、あと好きになったですね、そこまで広くとっても、うん、
年上が多いんですね。
多いっていうか全部、
はあ、それは別にでも偶然の場合もあるってことですか、吉田さんの場合は。偶然みんな年上だ
った。ここまで全員生まれてから好きになった人が、だから、だから中学高校とかだとどうしても学年一緒になったりするわけじゃないですか、
はい、
でも誕生日が上なわけですよ、
ええ、
そういう意味で言ってんだよ。なんかわけのわかんない批判をされたけど、
うん、分かった分かった、ごめん、うん、でもそういう意味かだし、そうなんだね。
まあ、その大人になってからも別に同い年でも、誕生日は上なんですよ。
うん、偶然ね。
そこまで重なると、
うん、
もうこれは、何か理由があるんでしょうね。
はい。確かに特殊なケースですね。
男の人が女子高生とか言ってるのが本当に意味わかんない。
ああ、それは俺もわかんないな。でも、年上の女性好きっていう男の人は僕の周りは結構多いですね。
あの、女性がちょっと気にしすぎな面はありますよね。このニャムさんのメールでもそうだし。
ないのかな。うん。でもそういうとこあるかもしれないですね。
今のね、30代の女の人はちょっと、まあ、20年、30年前と比べて、
うん、
全くわからないですからね。まあ、20代だか30代だか40代だか。
みんな若いよね。
いい化粧品があるんでしょうね。あ、こういうこと言って嫌われるね。
まあ、意識とかね、精神年齢のこともあるかもしれないですけどね、昔の人に比べて。
ニャムさんも若いですからね。
そうですか。
ええ。僕より年上じゃないのかな。
ちょっと年齢のことはデリケートとかあんま言わない方がいい。
でもちゃんとメールにも書いてあるから。
あ、かっこ何歳って。
そう、あ、まあ、何歳から何歳って。
はいはい、わかりました。
気にするような人じゃないですよ。もっと気持ちのいい人ですよ、ニャムさんは。
あれ、もう、許したのね。
半分はね。
半分で、
はい。メール送ってきたから、
はい、
こっちに。
うん。わかった。
だからそのアドバイスとしては恋愛弁天に行け、
うん、
と、まあ、気にする人は気にするかもしれないけど、オカピーのことを知らないから何とも言えない。
本当に的確だね。
5個年上なことは、ってことね。
わ、はい、かった。
今井さんは12月初旬にデートに誘え。
まあ、アクションしてみたらいいんじゃないです
か。マリちゃんの方から。
だって気があるように思えるもん。
唐揚げ好きなんですよね。
でもいいですね、彼の言うそういう一言一言でなんかこう、あ、これってこれってとか。
今井さんそういうのないんですか、なんか昔、子供の子供っていうか若い頃とか、
そういう片思いとかのワクワク感の話ですか。
うん、この一言言われて勘違いしたとかね。
なんかバスケットボール部の先輩、中1の頃、中2のその先輩がすごい好きで、
はい、
その先輩よく体育館に朝早く来て一人でずっとシュートの練習してんですよ、
うん、
で俺あのいつも端っこの方にいて、
はい、
見てたんですよね、
柱の陰から、
うん、で大体シュート失敗するとそこにボールが来るんですよ。
ああ、
それを知っていて、
うんうん、
あのジグモみたいな感じでずっとそこの柱の陰のくぼみのとこでずっと待ち構えてて、ボールが来たらさってってプコッ て, ってボールパッて渡すことをしてたんですけど、うん、その時にありがとうって言ってくれてニコッて笑ってくれたんです必ず、
うんうん、
1日4回ぐらいそういうことしてたんですけど、
うんうん、
それは好きなのかなってずっと思ってました。
多分刺激しちゃダメだと思ったんでしょうね。、うん、あっち行ってよとかやったらえーってもうあの夜間がネットでピーって知らせるような声を出して襲いかかってくると思ったんでしょうね。
で中3に彼女がなった時に、
はい、
彼氏ができたんですよ、
はい、
俺の同じバレー部の先輩だったんですけど。
あ、今西さんはバスケ部じゃなかったの？
バレーボールやって
た。あ、そうなんですか。はい。じゃあ、なおさら不自然ですね。
その人と付き合うようになってからは、うん、なんか知んないけど、全く俺に目線も合わせてくれなくなって、
うん、
だから意識してたんだろうなと思いましたね、なんか。彼氏ができたから、なんか他の男と、そういう部屋ありがとうとかやってると、先輩がちょっと多分、嫉妬するから、他の男と親しくしないようにしたんだろうなと思いましたけど。まあでもその時の片思い感はすごい良かったですね。なんか本当に一喜一憂してましたね。彼女がこう、目を合わせながらありがとうって言ってくれた場合と、視線をちょっと他にやりながら、ありがとうねってこうやって言ってる場合とで。あ、
彼氏ができてからもボールを拾い続ける人生だったんですか？
そうです、そうです。
ああ。
そういうのでいちいちね、がっかりしたり喜んだりするんですよね、なんか。あるでしょ、そういうの。
愛想さんの話なんですけど、
はい、
ちょっとこれ話していいかどうか許可を取ってないんで、
じゃあこの後電話して、
この後電話して、いいですよって言われたら、そのままにしますし、
はい、
ちょっとって言われたら、まあカットしますけど、まあ若い頃の恋愛という意味では、愛想さん19歳の時かな、
はい、
まあ当時の恋人の Y ちゃんっていうのがいてね、と高校の時から多分付き合ったんですよ。
はい。
はい。で、愛さん愛さんで高校卒業して東京に行っちゃってて、まあ彼女ですけど、北海道の大学に行ったのね。で、1年ぐらい遠距離恋愛みたいな感じでいて、で、まあ、なんかで帰省したんですよ。
うん、
ちょっと1、2週間とか。その北海道の大学行って、で、まあ大学の学食っていうものに行ってみたかったらしいんですね。
うんうん
うん、で、潜りで、その学食入って、ご飯を食べてたらしいんですよ。
はい。やだよか。
そしたら、なんか、コロコロコロコロって、メモを3つ4つに折った、まあ、授業中とかにさ、メッセージぶつけるようなやつあるじゃないですか。
うん。
それが飛んできたのね。で、と思って見たら、その方角に、まあ、高校の同級生の女の子がいたのね。
うん。
まだ知り合いなのね、愛想さんとは。で、かなり美人の子だったのね。クラスのマドンナ的な感じで、
う
ん、でももっと美人になってるんだよ、1年ぶりに会ったら。
でしょうね。
それニコって見ながら、そのメモをね、投げてきてたの。えと思って、そのメモを、カサカサカサカサ、開けて、ハッて見たら、Y ちゃん、浮気してるよ。って書いてあって、えと思って見たら、そのマドンナが、こうなんか、すいません、すいません、みたいな感じで、ちょっと、半笑いみたいな感じで、まあ、いや、まあまあ、まあ、みたいな感じで、こう、何回もうなずいてくるのね。
うん。
え、ちょ、言ったら、ガタッタって、ピューって逃げちゃって、
うん、
学食からバーって走って逃げちゃって、で、マイスさんもう、バーって追いかけてって、
うん、
あ、その時は追いかけなかったんだ。
うんうん、
なんかね、潜りで学食っていうのが後ろめたかったから、目立った行動は取れなかったらしいよね。
走って追いかけるなんてことはできなかったんだね。
その自意識もよくわかんないんだけど、そんなのバレるはずもないのに。で、とにかく、それから1時間か2時間して、まあ、またキャンパスの中で見かけたから、ちょっと後ろからガッて腕を掴んで。で、それも愛想さんの弁によると、そんなこと高校時代にしたら、確実にギャーって逮捕ですよ。でも大学だったからよかったんですけど、って。まあ、その自意識もよくわかんないんだけど、まあ、それはいらない注釈なんだけどね。
はい、
まあ、後ろから二の腕をガッて掴んで、で、ああ、愛想愛想みたいな感じになって、え、さっきの何ってマドンナに聞いてみたんですよ。マジで聞いてみたら、Y ちゃんは、スノーボードサークルに入ったらしいんですよ。
はい。
まあそれも北海道っぽいんですけど、
ええ、
で、僕たち東京の大学とか行った人間にはよくわかんないんですけど、まあ多分東京の大学におけるテニスサークルみたいなもんなのね。割とみんなやってるみたいな。
割とみんなやっている。
オールラウンドサークルとかテニスサークルってそうじゃないですか。
はい。
割とみんなやってるでしょ。
ナンパな雰囲気ありますね。
全員が全員とやってる感じでしょ。
ビバリーヒルズ的なね。
うん。で、それな、けならまだしも、どうも、その、スノボサークルの、王様ゲームをやってるって言うんですよ。
はあ、
うん。例えば、今西さんはどういうのが連想しますか？王様ゲームって普通は。
まあ、女の子と男の子が混じって飲んでて、うん、お酒も回ってきて、ちょっとはめ外し始めた頃に、
はい、
例えばカラオケとかで王様ゲーム始まって、何々ちゃんと何々ちゃんがじゃあポッキーでとか、なんか
そう。大体ポッキーとかですよね。
ポッキーとか。
両端食べるとか、
うんう なんかお互いのグラスで飲ませ合うとか分かんないけど、うん、それ悪ノリ？
そうそうそう。
悪ノリってイメージですね。
そのサークルの悪ノリがまたすごくて、
はい、
5分、10分、15分の3パターンがあるんだけど、
ええ、
〇〇くんと〇〇ちゃんがトイレに15分こもりますっつって、トイレの個室にこもるのね。でも確実にやってるんですよ。5分ってちょっとありえないと思うんだけど、うん、そていうかもうちょんの間より短いじゃん。だからもうコースなだけなんですよ。やるはやるんだけど、5分コースか10分コースか15分コースか。
もうやるやらないにしてもかなりもう。
ちっちゃい個室に2人でこもると。
うん、まあ密着してるでしょうね、うん。
あれやってるからさ、やばいよ、ワイちゃん。スノボサークルに入るんだったらまだしも、王様ゲームやっちゃってるから、やばいと思うんだよね。って言ってくるわけです、アイさんに。
うん、
でしかも、どうも、スノボサークルの、一番やりちんの、やつと、そういうことをしてるらしい。王様ゲームしてるらしいと。で、こもったりしてるらしいと。で、アイスさんは、もう、怒り心頭ですよ。
あ、そう。
初めての NTR。
いね、
ネトラレです
よ。かわいそうに。なんか、全身の力がわなわなってんだけど、そのまま生えちゃったりとかしなかったの？
あやさんどうしたかっていうと、
うん、
一回家戻って、
うん、
トンカチ持ってきて、で、なんかその、Y ちゃんと待ち合わせの時間があったから、で右手にトンカチ持ちながら、Y ちゃんに、
うん、
お前浮気してんだってって言って、え、してない、してないよ、してないよって。聞いたんだよ、〇〇さんから。いや、ごめん。正直、キスはした。その王様ゲームで、トイレの個室に入った時に。キスはしたけど、それだけ。でももう、アイスさんは怒り狂ってるから、いいからそのやりちんのね、〇〇先輩、今日ここに連れてこいって。右手にトンカチ持ちながら言ってるわけですよ。したらその、Y ちゃんは、そうだ、今日は、〇〇先輩、授業ない日だったって言ったら、なぜかしなきゃアイスさんは信じるんですよ、それを。
はい。
明らかに右手にトンカチ持ってるからごまかしたに決まってるじゃないですか。
ええ。
だけどアイスさんはもう、そっか、わかったっつって。
うん。
もうそれ信じちゃって、じゃあまた別の時に会ってやるからみたいな感じになってるのね。まあその次の日かな。で、まあその学食で待ち合わせするみたいな感じになってたんですよ。
うん。
そしたら、また紙のメモがコロコロコロコロって転がってきて、えって思ったらまたその高校のマドンナがちょっと離れたテーブルから、はいはい、すいませんすいませんみたいな顔して、
うん、
こっちうなずいてるのね、半笑いで。でその紙のメモをパパパパって開けたら、ごめん昨日のことだけど Y ちゃん浮気してないって書いてあったの。
うん、
で愛さんはあなんだそうだったのかって思ってパッて見たら、そのマドンナがピューって学食から走って逃げちゃったらしいの。で、そのまま事なきを得たらしいんだけど、それをね、一週間ぐらい前に聞いたんですけど、アイスさんから。
はい。
で、僕、なんて信じてたんでしょうね。
やっと気づいたんだ。
なんかこう、あんまり人に話してなくて、この話。もうほんと十何年ぶりに話したんですけど、話してて体がわなわな震えてきたんですけど。
優しくて素直な人だね、アイソさんは。
19歳のアイソ青年は。
純朴で。ひでえなあそれ。ちょっと、絶対キスだけのわけないじゃんね。
それは僕にはわかりませんけど。
ひどいな。でもアイソさん結構、あれだね。劇場家なんだね。
怖いね、怒らせたら。
トンカチ持ってくるよ。
結構でっかいトンカチだと思うんですよ。あの造形とか、多分その頃やってたからやってたろうから。
皮舐めしたりとかするようなやつじゃないの。
それ持って、今すぐ連れてこいって言っても、まあ、そりゃ、はい、わかったって連れてこないよね、
うん。だって事件が起きるもんね。
うん。まあ、っていう甘酸っぱい話を聞きましたね。
うん。うん、まあでも、これからの二人ですね。マリちゃんとオカピーはね。
まあ、それの iPhone5 ですか？
iPhone5 ですね。まあいいや。
どうですか、iPhone5 は。
いや、 今まで iPhone 使ってないんで、はあ、ただまあ、Android 今まで使ってたやつというかは、もうサクサク動くんでいいですね、すごく。
Android の方が早かったんじゃないの ?iPhone 4よりは。
いや、多分俺のやつがね、カシオのなんか G-SHOCK スマホみたいなやつだったんだけど、
う
ん、
あ、ただもたもたして、ね、叩きつけても壊れないやつ。
そう、叩きつけない。しても壊れないっつって吉田がガンガンやってたけど、
これもなんかすごい厳重なプラスチック的なもので覆われてますけど、
それはね壊れるからやめて、やめろやめろよ、買ったばっかなんだこれ。
ピンク色のプラスチックで覆われてますけど、
そう、
発泡スチロールみたいな、
そう、なんかこういう特殊樹脂で囲まれていて壊れないんですか、うん、
それ持ちにくいね、でも、
うん、あ、そうね、落とした3回ぐらい、
うん、iPhone5 自体がちょっと細長くて持ちにくいし、
画面が大きいってぐらいですかね。
うん。
うん、まあいいものです、
ね。地図はどうなってるんですか、まだ。
地図はクソ地図ですね。
まだ、
うん、クソマップですね。
なんかサイゼリアって入れると、南仏のリヨンかなんかのサイゼリア。
ひどいね、そのせい
で。出てくるんでしょ、
うん。まあだから普通に Chrome で Google マップ見てるけど、マップ見るときは、うん。まあそんな感じですかね、これは。
サイゼリアといえば、
はい。
これまでちょっとした階段。そんな長い話じゃないんですけど、
うんうん、
お聞きまして、
はい、
あの文学フリマ行ったんですよ、
日曜日ね、日曜日、
そう、はい、まあ、そこで来たお客さんから聞いたんですけど、
はい、
女の人なんですけどね、なので、まあ、一応全体としてはなんかすごく長くなる話なんですけど、他は、まあ、特にこれといってすごい現象が起きてるわけじゃなくて、ただそのゆるゆるゆるゆるなんか変なリンクだったり予感だったりみたいなのが続いてるような状況は結構長い間あるんだけど、それのなんかね、ターニングポイント的な、そういう風になっちゃったターニングポイント的なのが忘れもしない9月3日今年のね、だったらしいの。でその時だけちょっと嫌なことが、もう怪談と言えるようなことが起きたのはその日だけとは言われたんですけど、その9月3日の深夜2時頃に、まあ、その女性の方は近所のサイゼリアに行ったんですよ。まあ、近所にあるとは言っても、その時が、まあ、なんかこう行く機会がなくて初めて訪れた店だったんですね。でその時その方タバコを吸われてて、
はい、
今はやめてるらしいんですけど、まあ、喫煙席に座ってたんですよ。で、まあ、なんやかんや、ちょっと、食事とかね、しながら、一回、ドリンクバーに、ドリンク取りに行ったんですね。でも、その棚のところまでふーっと行って、パッと振り向いて自分の席を見たら、その自分のテーブルの、隣のテーブルに、男の人が座ったらしいんですね。
うん。
で、確か白いシャツ、起きて、まあ、ネクタイを締めてる、まあ、40代中盤ぐらいの男の人が座ってて、さっきはいなかったんですよ。あれ、いつの間にあそこ座ったんだろう。まあ初めて行く店だから、その店の作りがよく分かってないから、
はい、
まあまあ通路とかがね、他のところにあるのかもしれないと思って、ただまあ深夜だからすごいガラガラなんですよ。本当にお客さんがあと2組3組ぐらいしかいないのに、なんで自分の隣に座るんだろうなって、ちょっと不自然に思ったんですね。まあそう思いながらも、まあ、こうドリンクバーに行こうとしたんですけど、なんかちょっと気になる。なんかじーっと見ちゃうんですよ。その男の人、中年の男の人を。なんかこう、一点をじーって凝視してるんですよ。微動だにしないで。まあ斜め横ぐらいの感じのところをじーっと見てる。表情も崩さない。なんだろうなって、まあその、いつまで座ったんだろうっていう不自然さとかもあるから、結構じろじろじろじろ、見ちゃったんですね。普通そうすると、まあ人って視線に気づくじゃないですか。うん、で、でもその男の人は全然こっち見ないで、本当に微動だにしないで一点じーっと凝視し続けてるだけなんですね。なんか嫌な予感っていうか、なんか嫌な感じがして、なんかこれ変だなって、とは思ったんですね。で、まあ、ドリンクバーのドリンクをとりあえず入れるじゃないですか。ガーって入れて、まあ、その間10秒ぐらい、もう10秒も経ってないと思うんですけど、またパッて見直したら、 その隣のテーブル、もぬけの殻になってるんですよ。男の人は全然いない。何にもない。テーブルの上も普通の、あの、空き席の状態になってて、えっと思って、あれどこ行っちゃったんだろうって。ほんとちょっとしか目離してないのに、さっきも言ったように、その店の作りがわかんないから、もうちょっとパッとどっか立つことは可能かもしれないんだけど、でも、あ、そういえばって思ったのが、さっきからその男の人を見てた、その男の人の前のテーブル、もう今の状態と同じで空き席の状態だったんですよ。普通、まあ人は座れば、お水なり、おしぼりなりが置いてあったりするじゃないですか。でもそれもなくて、本当に同じ状態だった。だから、なんか変だ。でも明らかにその店の周りをちょっとチェックしてみても、まあ自分とすれ違わないと、まあその席を立ってどっか別のところに行くことはできない。
うん、
でもしかしたら自分の席があそこだってことも見間違えたのかなみたいな。初めて見た、行った店だから。うん、と思ってちゃんと確認したんだけど、やっぱりその自分の席の隣の席に座ってた。で、男の人周り見回しても全然いない。まあなんか嫌だなと思って、その自分の席に戻って、まあ、あ、そういえば、あの男の人じーっと一点を凝視してたんだけど、あれどこ見てたんだろうって思って、まあ、ちょうど同じぐらいの角度の方向を見たら、ちょっと遠くに、4人組の若者がいたんですよ。
はい、
女の人1人、男の人3人。で、まあ、バンドっぽい感じ、ちょっとギターとかのケースを持ってて、まあ、練習の帰りかなんかなのかなみたいな感じの、男女がいて、で結構なんかワイワイワイワイ話してるんですよ。割と仲良さげな感じで、まあ、楽しげに話してる。で声も大きいからこっちに話してる内容が聞こえてくるんですけど、それはどうやら、まあ、北区だったか荒川区だったかの方にその4人の中の1人の男の子が住んでるんだけど、その自分の近所の駐車場でつい最近車の中にガソリン入れて焼身自殺した人がいたっていう話を話してるんですよ。
はい、
でそれがまあ結構ワイワイワイワイ話してるから、多分まあ友達とかその知り合いとか家族とかじゃなくて、まあ近所で起きたただの無関係の人の事件なんだろうけど、そういうこと話してて、それ聞いて、あ、もしかしたらその4人の若者をね、じーっと見てた、いきなり消えちゃった男の人って、まあまあその、焼身自殺した男の人なんじゃないのかな、とは思ったんです。うん、この話自体は、これで終わりなんですけど、
はい、
うん、まあ、それをターニングポイントとして、割とちょっと、まあ、怪談っていうほどのことじゃないんだけど、ちょっと火にまつわることだったり、例えばタバコに関することとかだったりで、なんか変なリンクとか、まあ偶然の一致とかが、細かいことですけどね、まあ起きてるんですよ。それがずっと続いてて今に至る。で、どうも火にまつわることなんじゃないのかなと。それは僕もちょっと指摘したことなんですけどね。
ええ、
まあこういうことがあったり、こういうことがあって、こういうことがあってって、本当にまあ確かに日常で起こる。でも不思議じゃないことだって、それが妙に気になるっていうから、もうそれはちょっと火に関することっぽいですよねみたいなふうに僕は話してもらった時に言ったんですけど、うんうん、っていう話。
なるほどね。なんかじわじわとくる感じですね。うん、そのあと、まあ、ターニングポイントになったって話ですけども、前にもやっぱそういったことはちょっとあった、
前にもちょっとあったみたい、
伏線になってたじゃない
けど、 でもそれも別に日常で起こっても不思議じゃないようなことだけど、まあ、別に気にはなんかなるなぁみたいな状態が続いててみたいな、
うん、なんか面白いのが、
はい、
サインがあってっていうの結構あるんですよね、なんか怪談聞いてると、うん、稲川淳二さんのやつでもなんかありましたよね、顔、赤い大きな顔が、うん、赤い大きな顔を見ると包丁に関連した何か事件が起きるみたいな感じで、
うん、人を殺そうと思ってる時に見る、
メタ出しになって死んだりとかね、なんか、
うん、殺されそうになってる人がその、あの、園芸の人で見てて、 で、同じ顔を見た人が稲川淳二さんの知り合いでもいて、うん、それ私、その顔を私は見ましたよ、つって、実はその時、私、なんか、まあ、いろんな喧嘩をしてて、兄を殺そうと思ってて、包丁まで買ってたんですよね、
うんうんうん、
いう話ありましたね。
ありまし
たね。大きな顔ね。うん、僕はあの話、好きなんですけど。
好きですね。
まあ、そういったようなことがあったりも、
うん、
しますよね。まあ、そこまでのでかいサインじゃないですよ。大きな赤い男の顔を見る。だったらそれ自体階段に成立してるけど、まあ、本当に、僕もでもそんなに一つ二つしか聞いてないっていうか、なんかどういうことあったんですかって言っても、ちょっとあまりは、多分本当に細かいことあったから言わなかったんでしょうけど、
ね、うん、現在進行形っぽいからまたちょっと聞けるといいですね。
一応あの、また何かあったらメールしますという話にはなってるんですけど、
はい、
まあでもそんなに気にしすぎると疲れちゃいますから、
うん、
気にしない方がいいと思いますけどね、
はい、
あんまりね、そうするとあれもこれもってなっちゃいますから
気になりすぎちゃって、
ね、全く関係ないこともね、
はい、
まあそのなんていうの、ちょっとした偶然なんて多分1日いれば何回かあるようなもんでしょうから、本当にすごい気にしているとあまり気にしない方がいいとは思いますね、
うん、
まあ僕たちのラジオまあ、ずっと聞いてくださってる方らしいんですけど、
ねえ、嬉しいですね。
ただそのデータが全部飛んじゃって、
あら、
ダウンロードで第1回からダウンロードしたのに全部飛んじゃって、で文学フリマに DVD を3枚買いに来ましたね。
まあありがたい話ですね。
霊障かもしれないですね
データ飛ぶとかね、
そう
あるよね、動画丸ごと消えると
か、まあ、僕にとってはちょっとお金が儲かった霊障なのであまり気にしない方がいいと思います。嫌なことではない、
はい、
僕にとっては、
ええ、吉田にとってはね、
ええ、本当に気にしないでくださいっていう感じで、
はい、
何か言いたいことはないんですか。
最近、まあ、体壊したので、
はい、
食欲はないんですけども、本なんかは結構読んでますよ、入院中もずっと、うん、
その話長いですか。
あ、まあさらっ、
はい、どんな話。
いや、なんかね、最近ずっと入院してる間、友達が大体持ってきてくれるもんっていうのがサイコパス関連の本だったりとか、
うん、
あとはナチスの本だったりとか、みんな僕のことどう思ってるのかなっていう感じの本ばっかだったんですけども、うん、その中で吉田が前からさ、あのロンギヌスの槍の話をさしてたじゃん、
はい、
歴史に都度都度なんか現れてくると別の形で、例えばそれはエクスカリバーだったりとか草薙の剣だったりとかするんじゃないかみたいな、実は聖剣伝説とかそこら辺って全部同じ話なんじゃないのかみたいな話して
た。ロンギヌスの槍もその一つってことね。
そうそうそう、神器というか、
うん、ロンギヌスの槍が現れるってわけではなくて、
うん、
ロンギヌスの槍もそのアバターの一つ、
一つとしてただ名前が違うだけなんじゃないのかみたいな。
僕はもう飛竜の剣3をやった時からそれを主張し続けてます
けど、ね、飛竜の剣が元になった。
そうい
や、でそのロンギヌスの槍だったりとかに関するなんか本を読んでて、でもやっぱり確かに歴史上でプツプツプツプツ消えてる時があったりとかして、
はい、
でまあなんかね、遡ると3世紀ぐらいまでは遡れるらしいんだけども、で間もやっぱりいろんなところで紛失して消えては現れて、なんか世界にね何本かやっぱあるんだって、ロンギヌスの槍って呼ばれてるものが。
まあそれはエクスカリバーとかもそうだし、うん、あり得るんじゃないですかね。で
本物ってされたものがやっぱり、まあ、20世紀に、うん、まあ、ウィーンの博物館にあったものとかで、うん、まあ、それはヒトラーが所有することになったものなんだけども、
うん、
なんかねやっぱりそういう、え、何つんだっけ、生物になるの、あれも
生物になるでしょ、
なるよね、はい、周りのこととかやっぱ調べてると、大体そういう戦争だったりとかの大きな転換期の時って名前が上がってきますね、すごくね。
またロンギヌスの槍が何本もあるっていうのは、え、それはだから、
あ、もちろん偽物がほとんどで本物がどれか一つってこと
っていうことだよね、
はい、
うん、まあ、僕もそう思うんですけど、はい、そのだからヤシみたいなやつが作ってそうそうるのが、なんかこう人の手を減るうちにちょっともうそういうどっちが本物か分かんなくなっちゃってみたいなことだとは思うんですよね、
うん、
当時の情報もあまりね発達してない社会ですから、
でも体壊して思いましたけどね、
はい、
やっぱりそういった何かマジックアイテムとかみたいなのがあってね、 手に入れることで病気しない体になったりとか、なんかこうちょっと人を支配できたりっていう、なんかそういう力が授かれるんだったら、ちょっと
ロンギヌスの槍のその本物っていうのは、
ええ、
本物じゃないでしょ。でも本物されたってさっき言ったけど、その一本も、
それはなんで、
それどこにあるの、まだあるの。
いや多分奪還されてまだドイツのあたりとかあるんじゃないですか、ウィーンとかオーストリアとかのあたりに。
ヒトラーナチスが崩壊して奪還されてってこと、
うん、まあ、連合軍とかによってすり替わってるかもしれないですけどね。もしかしたら今頃アメリカとかにあるかもしれないですけどね。
だって本物だったら、
いや何をもって本物とするかっていうのは
ないんですけど、ね、血がついてるはずですから、キリストの血がね、
うん、
だから、まあ、キリスト自体が実際しないかもしれないぐらいのレベルで言われてる話だから、まあ、多分実際はしてるだろうけど、
うん、
イエス・キリストがねを刺した槍ですから、その鑑定とかしないのかな。
確証はできないみたいですよ。どうもヒトラーも、あ、これに違いないって思っただけみたいですからね、うんうん、いろいろとリサーチして、
うん
うん、っていうぐらいみたいなので、これが絶対っていうのはやっぱないみたいですね。
それも本物じゃないかもしれないわけですよね、
う
ん、
そう、
うん、
そういう、まあものが欲しいなってすごく強く思いました、
ね。いいんじゃないですか、
うん。
手に入れてください。
手に入れたいですね。
はい、
なんでその突き放したの。
いや、適当な感じの言ってるからさ。まとめ方が超適当だから。そういうのが欲しいなって思うんですよ。もうちょっと本当リハビリを重ねてください。
はい。まあもうちょっと、もうちょっと勉強しようと思いますよ。
はい。
はい。
はい、もういいですね。
はい。
はい。ということでお送りしましたのは、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と
今里でした。
名誉副会長の
今里でした。
ええ、
それ言うの、いちいち毎回、
あ、言うの忘れた。だから副会長選挙やんなきゃね。
あ、やるの、とうとう。何年越し。
いや、全く具体的には何も決まってないんだけど、
ええ、12月16日あたりでいいんじゃないの。
うん、僕の誕生日ね。
うん、
まあやろうとは思ってるんですけどね。で、まあそのドキュメンタリーとか撮ってね。
はい、それまで追ってね。
何十人もいて、
ええ、
途中なんか一人過呼吸になったりとかして倒れたりしてい
いね、それ
順位予想とかしたりね、
はい、
まあこの CD とか DVD、 僕は怖くない DVD をジャケ違いを作って、
うん、
その購入枚数を競わせたりとかね。
AKB 商法
全部僕の懐に来るんですけど、
秋元康、
ええ、
オカルト界のね。
そう、
うん
うん、ああそうだ、それを思い出した。
何、
ももクロは結局紅白に出るのかどうか問題がありますよね。
レニちゃんが生放送中に
だからまだ
ダメだったって言っちゃったんでしょ。
ダメだったっていうか、まだあれが来てないんでしょ、あの正式なオファーが、
うん、
ダメだったって決まってるわけでもないんでしょ。
なんかなんとなくはでも当たりがあるんじゃないんですか、わかんないけど。
ああ、その
ダメっぽいよみたいな、
上の方でやっ取り交わしてる情報からすると、
なんか頑張ったけどちょっとダメっぽかったよみたいなことを聞いて生放送中に行っちゃったんじゃないですか。出てほしいね。でも
まあダメっていう方がちょっと意外ですけどね、
うん、
このタイミングだったら出るだろうとはね、
うん、
ねえ、だって白目様に祈りを捧げてからもう相当時間経ってますよ。
経ってます、ね、2年ぐらい経ってますね。
ねえ、これで出なかったら白目様の効力がないってことじゃないですか。
そういうことになりますね。
恋愛弁っていうのが上じゃないですか、
うん、
まあまあそれはそっちでね、気になりますね、まあももクロの兄貴分としては
可愛がってね、怖がらせてね。でもまあ紅白はいいんですけど、でやるの選挙、
なんかアイデア募集しましょうか、
うん、
メールで
投票方式どうするかとか、
とかまた立候補者ですね。
ああ、それは重要ですね。
もう、天下一武道会みたいに、誰でも OK なんで、
うん。バトル漫画形式みたいになったりするのかな、なんか。
うん、まあ、まあ誰でも OK ですよ、立候補は。でもこれ、だいぶ前もそういうこと言って、いつも来なかった記憶があるんですけど。
寂しい限りですね。
まあ、というところ終わりましょうか。
はい、わかりました。
ということでお送りしましたのは、トウモコシの会会長の吉田と、
名誉副会長の今里でした。
はい。じゃあメールとか、別に普通のメールでもいいんで。お願いします。
よろしくお願いします。